誰でも内なる力を持っている、笑顔輝く子育て応援ポッポカソップ。皆さんこんにちは。本日は14回目の放送になります。お送りするのは発達障害児の子育て専門カウンセラーヘライです。前回はこれまでの半年間を振り返ってみましたが、本当にゲストに出ていただいた方々、素敵なお話をありがとうございました。ゲストの方々、私がパーソナリティやカウンセラーを始めてから出会った方々ばっかりなんです。短期間でこんなにも素敵な人たちと出会えたことに感謝しています。今日のゲストもそんな素敵な出会いをしてくださった方の中のお一人です。この方に知り合って間もない頃に、ヘライさんのヘライってキリストの墓のあるところのヘライですかって言われたんですよね。キリストの墓って言われるものが現在の青森県の新郷村ヘライというところにあります。ここが昔はヘライ村と呼ばれていたんですね。で、近くに大石神ピラミッド、近くって言っても車で30分ぐらいかかるんですけど、そういうのもあって知る人ぞ知るパワースポットらしいです。で、ヘライのルーツがね、そこにあるっていうことは知っていたんですけれども、今までそんなことを言われたことがなかったし、すごい有名な場所でもないので言われてびっくりしました。今日はそんな出会いをしたゲストさんとお話しさせていただきます。ポカポカソップはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。いつも笑顔ありがとう、どんなに小さな
夢の種放送局行き発車いたします。
はい、早速本日のゲストのご紹介です。感情解放心の矯正カウンセラー、響若菜さんです。若菜さん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。まずね、若菜さん、この番組ご出演されるにあたって、若菜さんの方から出たいというふうにおっしゃってくれたんですけれども、ね、それはどうしてですか？何か聞かれました？
いや、なんかラジオでこう自分が思ってる気持ちとかそういうのを発信して、うん、なんか聞いてくれてる人に何かを与えられたらななんて思いましたね。
素晴らしい。ではね、今日はその若菜さんの思いをね、思う存分お話ししていただきたいと思います。では最初に、ご自身現在の活動についてと、ちょっとね、若菜さんがご自分で不安症のカリスマっておっしゃることがあるのでね、それってどういうことなのかなっていうのを教えてください。うん、
そうですね。私結構いろんな不安症に、ありとあらゆる不安症にかかって、対人不安症とか視線恐怖症、社会不安症とか、もういろんな不安症にかかって、もう多分これ以上かかったことないんじゃないかぐらいちゃんとかかったんで。
ちゃんとかかった。
これは、もちろんそれを乗り越えたから。もうなので、もう自分はカリスマと言っても過言じゃないなと思います。
で、今現在はカウンセラーとしてご活躍されてるということですね。
う
ん、
そうですね。
うんうん。それではそのね、さまざまな不安症を発症していったっていうことなんですけど、うん、それって何が原因でそんなことになってしまったんですか？
まあ原因はまあいろいろ多分考えられると思うけど、
うん、
一番大きい部分で言うとやっぱり幼少期、うん、両親がまあ離婚して。
うん、
うん、そっからお母さんにね、育てられてたんだけど、お母さんも若かったんですよね、
うんうん、すごい若い時に若菜さんをご出産されたんですよね、
うん、そう、18で 生まれたんです
か。
どうしてもお母さんもね、子供だから、
うん
うん、私もまあちっちゃい子供だけど、ちっちゃいながらに、うん、お母さん助けたいなとか、
うん、
甘えられないなとか、我慢しようとか、うん、心配かけたくないなっていう、すごいそういう強い気持ち持って生きてきたから、
うん、
感情をうまく外に出せなかったんだよね。
うん、
うん、それが原因かなっていう感じ。
なるほど、うん、一番初めての不安症っていうと、
うん、
何になりますか。
最初はね、多分、うん、まあ合併してたからあれだけど、
うん、
まあそうだね、勉強不詳とかかな、人目が怖いとか、
うん、あー視線ね、
うんうんうん、
うんその時ってもう学生の頃ですか、成人されてから。
その時はね、成人してから社会人になって、
うん、
で最初は結構なんかそういう集団生活も苦手だったんですよ。やっぱり感情表現できないから、
うん、
あんまりコミュニケーション取るのが苦手で、
うん、
でもやっとこう社会に出れたなと思って、社会に出て、ほんとのびのび自由に、やっと自分の時代が来たなぁと思った矢先に、うんうん、なんかこう、いろいろ多分やりすぎたのもあるんでしょうけど。
頑張りすぎちゃった。
そう、
うん。
朝8時半から夜中2時半ぐらいまで働いてて。
休みなし？
休みがね、週5、6で働いてたんだけど。
はいはい。
でそっからね、遊び盛りだったんで。
あ、そっかそっか。
分
か
った。18、19だから。
うんうん。
だからそっから遊びに行って、朝6時に帰ってきて。
ん？朝6時に帰って、8時半から仕事？
で、8時半から仕事。
うわぁ、うん。元気っちゃ元気だけど。
そう、我慢強かったのよ、やっぱり。小さい頃からずっと我慢してやってるから。自分が分からなくて。
それは体の不調も心の不調も、もう分からないような状態になっちゃってたってことですか？うん、
そうだと思う。当時よく分かってなかった、できちゃってたから大丈夫だと思ってそのままやっちゃってた、
まあ、若いから体もね元気っていうのもあったかもしれないけど、
うんうん、
でも睡眠時間がほとんどない状態ですよね。
ない、ほぼ寝てない。
なんか働きながら、なんか、動きつつも記憶飛んじゃうとか寝ちゃうみたいなのがなかったですか？
ない。
あ、それもな
く。それもない。だからもう自律不調みたいな。
うん、
ね。もうずっと興奮状態になって、ずっともう働きまくってる。そんな状態。うん、
ね、それがまあ最初の頃で、そこから数々の不安症がどんどんどんどん出てきちゃうっていう感じだったんですね。
やっぱりだから不眠症になるから、やっぱりこう過敏になってきて、
うん、
何でもかんでも気になるようになっちゃって、
あ、
すごかったですよ。やっぱ信号待ちもできなかったり、
うん、
そう大変だったんです当時。
信号待ってるとどうなっちゃうんですか？
いや、信号待ってるとやっぱもう、あ、ま、あの、通ってる車も気になるし、向かいにいる待ってる人たちも気になるしで、もうそわそわそわそわ。
ああ、そうなの？もう落ち着かなくて、そこにいられないみたいな感じ。
そう。
ああ、そうなんですね。それは、すごく生きづらいですよね。
いや、めちゃ生きづらかった当時。うん。
そんな大変な状態から今は本当にこうね、うん、お話ししててそんなことがあったようには全然感じないんですけど、
うん、
何がきっかけでこう克服というか元気になっていかれたんですか？
うん、やっぱりその不安症をねずっとやってて、なんかもうね薬飲んだり精神科行ったり、うん、いろいろ10年ぐらい薬漬けでいろいろやったんだけど、結局治んないのよ。
結局薬は 何ですかね、対処療法的なものってことですか？
そう、薬ってね、うん、体には作用するんだけど、
うんうん、
心にはね、何のアプローチもできないんだよね。
あー、なるほどね。
うん、それにね、その頃気づいちゃったんだよね。
うんうん、
こっからなんかこのままでいいのかなって、自分の人生を本当にこう最終就職だなとかさ、この後かね、うん、思ってた25、6ぐらいの時に、ちょっと手に職つけて本当本気でマジでやんないとなって思った時にも、うん、もう薬をやめてマジでこの症状治すぞって覚悟を決めた感じかな。
うん、
うん、
覚悟ね、もう自分が変わるぞっていう覚悟ですよね。
うん、
うんうんうん。で、そこでもうお薬もやめて、
そう、
うん、で、ご自分でその変わるぞっていうだけではなかなか、じゃあその次の日からパッと治ったっていうわけではないですよね。
そうなんですよ、
うん、
それでまあいろいろ私も病院じゃダメだなって思ったんで、
うんうん、
あの心理カウンセリングを見つけて、
うんうん、
ね、怖かったんですけど病院と違うところだからね、
うんうん、
どうなのかなとも思いつつも、でももういや行くぞと思って行ったのがきっかけで、
うん、
すごいそこの先生がすごい、こう病院の先生とはまた全然こう違っていろんな話を聞いてくれて、こう私の全てをこう受け入れてくれるようなそんな感じだから、そこでなんかリラックスして安心してお話を全部させていただくことができて、それでまあいろんな認知行動療法とかいろんなね、色も使っているんだして、もう本当に時間はかかったけど少しずつ確実に良くなっていきましたね、
うんうん、その自分でも良くなってるなっていうのが実感できましたか？
うん、実感できた、うん、全然違った、薬とは全然、
時間はかかったっておっしゃいましたけど、だいたいカウンセリング行き始めてから、
うん、
もう一人でも大丈夫だなって思えるまではどれくらいかかったんですか？
一人で大丈夫だな、一人で大丈夫だなっていうか、半年ぐらいしたらだいぶ症状が改善されて、うん、そんなに人目が気にならなくなってきた実感が出てきて、
あ、そうなんですね、
うん、それからまあ一人でというか、やっぱり人と人って助け合って生きていくものだから、うん、自分一人で自分を良くするって体のケアと一緒なんだけど、
うん、
自分一人で全てを良くするって難しいんですよ。
そうですね、
なのである程度自分でできる範囲では自分ではやるけども、
うん、
やっぱり再確認しに、うん、あの専属でカウンセラーさんがいたので、ここに行って今こうこうこういう近況でってお話を聞いてもらって、
うんうん、あ、なるほどなるほど、
定期的に癒してもらってましたね、
うん
うん、
そのカウンセリングの先生とは今でも交流があったりするんですか？
う
ん、
今でも一応カウンセリングをしてくださいっていう形じゃないんだけど、
うんうん、
普通にあの近況を聞いてくださいっていう感じで連絡取ります。
なるほどなるほど、うん、じゃあ幼い頃からずっと何か我慢されていた若野さんが、
うん、
その先生にはやっと自分の本心を言えた、うん、そういうなんか安心する場所みたいなのができたんですかね。
本当そんな感じでしたね、
うん、じゃあやっとなんかこう自分を解放できたっていう感じですか？
そう、やっと本音を言えたっていう、本当の自分を出せたっていう感じ、
うんうんうん、なるほど、うん、まあ、そこがね、あの、うん、一番最初にご紹介した時に感情解放っていうのついてましたよね、うんうん、そこにつながってるんですかね、うん、
そう、結局自分の感情がわからないで蓋をして我慢してたことが、うんうん、そういうきっかけになって不安症になってたから、
うんうん、
それをうまくっていうか、まあその方の雰囲気もあると思うけど、 全部包み込んで私の感情をちゃんと出させてくれたことによってどんどん克服できたので、うんうん、そこが重要だっていうのを気づきましたね。
じゃあそのカウンセリングの先生との出会いが本当に人生を変えるきっかけとなられたんですね、うん、
本当にその通りです。
なるほど。それではね、今若菜さんがいろいろな不安症を克服されたというお話していただきましたけれども、後半はね、その感情を抑え込むきっかけとなってしまったその子供時代のお話を見ていきたいと思います。ではちょっとジングル挟んで後半へ続きます。
まもなく夢の種放送局です。お出口は入り道です。
はい、では後半も引き続きゲストの若菜さんのお話を聞かせていただきます。大人になって就職されて、そこからさまざまな不安症を抱えながら、まあ、カウンセラーさんとの出会いによって、復活っていうのかな、元気を取り戻されたという若菜さんなんですけれども、若菜さんの幼少というのはどのような感じだったんでしょうか。
私の幼少期は、まあ、かなり活発でしたね。
うん、
好奇心旺盛だし、
うんうん、
なんか何でも何で何で聞くような、
うん、
知りたいこと全部聞きまくるような、やりたいこと全部、うん、やりきるような子でした。
そっかそっか。でも、さっきこうだんだんこう感情を抑えるようになってきたって。おっしゃってたのは、もともとはそういう活発なお子さんだったのが、
うん、
そう、だんだん感情を抑えてしまうようになったのは何かきっかけがあったんですか。
まあ、その感情を抑えるきっかけっていうのはお母さんを守ろうと思ったっていう、そ
う
思うきっかけがね。
うんうん、子供ながらにお母さん大変そうだなっていうふうに見えてたんですかね。
お母さんのこと好きだったからね、やっぱりね、お母さんを守りたい、助けたい、自分がしっかりしなきゃ。だから当時子供の頃は自分が早く大人にさえなればとか、常に冷静でいなければって常に思ってた。子供じゃダメだって思ってた。
もう早くお母さんの力になりたいっていうのが強かったん
ですね。そうそうそう。
そういうことを思い始めたのって何歳ぐらいの頃からですか。
多分ね、3歳とか。
そんなにちっちゃい時から。
離婚してからだと。
ご両親が離婚されたのが3歳ぐらいなんですか。
そう。
じゃあもう。まあ、お父さんが、いなくなったような感じになるんですね。そうなると。じゃあ。
大好きだったんです
か、ね、確かに。大好きだったお父さんがいなくなってしまったし、若いお母さんが一人で残されてっていう状況を見て、私がっていうところが芽生えたんですね。
お父さん役をやらなきゃみたいな。
いないからね、お父さんがね。
甘えたくたって甘えれないし、
私のお父さんの代わりにお母さんを守ってあげようっていう感じなんですかね。
そういう感じでしたよ。しっかりしなきゃ。
そうなんですね。じゃあもう離婚されてからはお母さんと春菜さんとお二人で生活されてたんですか。
おばあちゃん家に二人で行
った。おばあちゃん家にね。じゃあそのおばあちゃんは、若菜さんにとってはどういう存在の方ですか。
おばあちゃんはね、だからこう結構なんていうか講演して回るような先生だったから、結 こう生徒さんとかがものすごい何百人もいるような感じの結構すごい人だったんだけど、なのでまあそういう人だったけど、まあ私からすればまあただのおばあちゃんなんだけど、
うちにいる時はね、孫に優しいおばあちゃんって感じですか？
そうだね、すごい優しいおばあちゃん、
じゃあ特におばあちゃんからお母さん大変だからこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないって言われたわけでもなく、
それはないね、
本当にこう自分でやっぱり自分の中でしっかりしなきゃみたいな思いがあったんですね、
そう、
それはもちろんお母さんからも、あの私のこと守ってなんて言われたわけでもない、
違う、言われてない、私がもう勝手に、私がこう助けなきゃとか、私が早く大人になって支えていかなきゃって思って
た、実際にやっぱりお手伝いとか家の中のこととかをされてたりしたんですかね、
まあまあしてた、遊びながら、
でやっぱりそういうふうに何か手伝ったりすると お母さんからもおばあちゃんからも、ありがとうみたいな反応がもらえて、
そうだね、だから、もうありがとうとか、すごいねって言われるために働いてたかな、洗い物だのなんだのかんだのも、
甘えられない分そのありがとうが嬉しかったんですかね、
そう、なんかそれを生きがいにしてたの、本当は甘えたいでね満たせばいいんだけど、もう大人になりたいわけだから何かをして喜ばれる、それをこう生きがいにして、それを原動力にしてた、
特にすごく厳しくされたわけでもないし、親御さんからの愛情が足りなかったとかそういうわけでもないけれども、やっぱりそういう頑張らなきゃっていう思いを抱えて大人になられて、で、そこであもう頑張らなくていいやにはならなかったんですね、
だからその頑張らなくていいやって思ったのは、その不安症を抱え込んだ時に、あの仕事を辞めるきっかけ、になったのが、私の親友があのちょっときつそうだよってお母さんに伝えてくれたんですよね、
若菜さんのお母さんに、
だからお母さんからもういいんじゃない、もう頑張ったんじゃない、って言われた瞬間に全身の力がバーンって抜けて、ああ私もいいか、もうやりきったかってやめて、その時ぐらいかな、ここがそこまでずっと頑張り続けてた、
働き始めてからもずっとお母さんやおばあちゃんと一緒に暮らされてたんですか？
まあ、その時はあの別居して、あの自分で暮らしてましたね。
あ、そうなんですね。
い
や、一緒に住んでなくてもやっぱり頑張り続けるっていうのをずっとやってこられて。
そうだね。
そこでもう今回まで来たけど自分でも気がつかなくてっていうところなんですね。
そうなんですよ。
じゃあ本当それあのお友達の方がお母さんに言ってくれなかったらね、どうなってたかわかんないですね。
いや多分倒れたんじゃない。
ああもうね、バタですね。その手前で。気づけたっていうのはやっぱり良かったですね。
本当に
感
すべきものは友だ。
本当ですね。
思いました。
ありがたいですね。そういう友達がいたっていうのは。
だからなんかそういう経験ね、うん、本当にきつかったんで、
うん、
もうこの経験をなんか同じ思いをさせたくないっていうのがもうずっとあって、
うん、
それでいろいろまあ心理についても学び出して、
うん
うん、そこから私がじゃあ心理カウンセラーになって、
うん、
まあ恩師というかね、
うん、
私を癒してくれたカウンセラーさんみたいに自分と同じような境遇の人とかにちょっとね手を差し伸べれるようになりたいし、うん、自分のこの経験って多分すごく宝物なので、
そうですね、
うんうん、それを本当に強く提供したいと思ってカウンセラーになりましたね。
うん、素晴らしい、うん
うん、
やっぱりまあさすがに今の時代朝8時半から夜中2時半まで働き通しっていうようなね会社はもうさすがにないとは思いますけど、でもやっぱり子育て中で働きに出てるお母さんって、
うん、
ほぼほぼそんな感じですよね。
うん、
ね、居場所が変わるっていうだけで、うん、朝起きた瞬間から布団に入るまでフル活動ですもんね。
うん、
うん、だからきっと、うんうん、頑張りすぎてる ね、お父さんお母さんすごくたくさんいると思うので、
うん、
ぜひね、かなさんの力でそういう方を一人でも楽にしてあげてほしいなと私も思います。
いや本当にもう、うん、本当にしたいです。私も。う
ん、はい、うん。いろいろ貴重なお話をたくさん聞かせていただきましたがね、もうね、お時間になってしまいましたので、またリングルを挟んでエンディングに参ります。
ただいま夢の種放送局です。島のドアにご注意ください。
今日は不安症のカリスマ響若菜さんをお迎えしてお話を聞かせていただきました。若菜さん、いかがでしたか？
いやー、なんか、よかったです。
よかったですか？ご自分の思いっていうのは伝えられましたか？
うん、伝えられたし、いや、本当にたくさんの人を心サポートしたいんだなって改めて再確認しました。
うん、そうですね。では、最後にリスナーの皆さんに告知とか、もう一度言いたいことなどがありましたらお願いします。
そうですね。まあ何かあればホームページの方に連絡いただいたり、一応 SNS の方もやってるので、あと電話番号も一応載せとくので、何かあれば連絡いただければと思います。
はい、ありがとうございます。この番組の紹介ページにも若菜さんの連絡先を載せていますので、気になる方はそちらから若菜さんの方にご連絡していただければと思います。この放送をもう一度聞きたいという方は、オンラインカウンセリングデコボコ家族のサイト内でアーカイブ配信いたしますので、そちらからお聞きください。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。若菜さんも一緒にお願いします。せーの、バイバーイ。
バイバーイ。
バイバイ。夢をつかめ、ステイソー。